もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
はい、今日はどんなご相談ですか？
なんか私が、まあ、昔からなんですけど、
はい、
なんか人の役に立ってないとなんか いてもいいのかなっていうか、存在しててもいいのかなってすぐ考えちゃうような感じで、
うん、
で、まあ、具体的なことだと、
うん、
今、私は、主人の会社を手伝ってるんですけれども、
はい、
仕事が、まあ、忙しかったり、まあ、少なかったりする時もあるので、
うん、
少ない時に、まあ、家にいるんですけど、
うん、
まあ、少なくても、突然、まあ、12時ぐらいにかかってきて、これやってとか頼まれることとかあって、自分の自由なことをしていいのかどうかっていうのをいつも迷っちゃって、
うん、
お友達の約束とかも入れられないし、習い事とかもなかなかいけないし、
うん、
でもまあちょっとうつうつしてるのも自分は嫌だなと思って、うん、せっかく今ちょっと手が空いてるんだからとか思って、出かけた先でこう、電話がかかってきて、ちょっとこれやってほしいんだけどってやると、すごいなんか罪悪感っていうか、落ち込んじゃうっていうか、うん、私何やってるんだろうみたいな感じになったり。うん、
まずあなたおいくつですか？
私は49歳です。
旦那さんはおいくつですか？
50歳です。
50歳。お子さんはいらっしゃいますか？
一人で男の子で10歳です。
それで、はい、今はご主人の会社をお手伝いなさってるんですね。
そうです。
人の役に立ってないと考えるっていうのは若い頃からですか？
そうですね。まあ、親がちょっといろいろ適当だったので、会社潰しちゃったり、借金作っちゃったりとかいろいろあって、
はい、
なんかそういうの一生懸命、まあ、私長女だったんで、頑張って返してきたりとか。
あなたが一生懸命、親の借金を返したりしたんですか？
はい。
はあ、それいくつぐらいの頃です？
もう、大学も中退になっちゃったので、
うん、
3年生で辞めちゃったので、だから21ぐらいからですね。
大変だったですね。
そうですね。なんか、ただ、私しかいないと思ってずっとやってきたので、
うん、じゃあそんな、親の借金も一生懸命返すような高校な娘なんだから、
はい、
自分が人の役に立ってないと考えるってことなんてないんじゃないんですか？
なんだろう、もう そういう生き方が身についちゃっているのか、
うん、
あと母も、まあ、未だに浪費癖があって、
うん、
まあ、父が亡くなったので、
うん、
一人でしておくのも心配だったんで、今ちょっと二世帯住宅みたいな感じで同居してるんですけど。
お母さんおいくつですか？
80です。
80歳でまだ浪費癖があるんですか？
はい。で、お金はもうあったらあっただけ使っちゃうので、私が、年金を毎月、あなたはこれだけもらってるんだからこれでって渡して、
うん、
で、まあ、ガス代、水代、電気代全部私が、っていうか、うちで払って、
うん、
まあ、お母さんの、まあ、ご飯代と好きなもの代っていう感じでお金渡してるんですけど、すぐなくなっちゃって、
うん、
よこせよこせみたいなこともよく言ってくるので、ちょっともう最近私、お母さんには、なんていうのかな、最後ぐらいお母さんに、こう、なんか優しくしてあげたい。かなと、私ずっと借金のことでお母さんのこと嫌いだったので、
うん、
あんまりなんか優しい言葉とかかけられたりとかしてこなかったんですけど、
うん、
なんかやっぱ最後の同居ぐらいこうなんか仲良くじゃないけど優しくしてあげたいなと思っていたんですけど、
うん、
お金のことであまりにも結構まあ年も取ってきて頑固になっちゃったっていうのはあるんでしょうけど。
お父さんがまず会社ですか、潰れて借金ってことですか？
そうです、そうです、そうです。
お父さんお亡くなりになっちゃったんですね。
そうです、そうです。
お父さんもそういうこう、割とどんどんお金使ったりする方だったんですか？
そうですね。なんかまあ、まあ、二人とも計画性がなかったっていうことですよね。
でも会社経営してたんでしょ？
もう、持ってたお金を減らしただけですね。
ああ、そうか。でも、ご両親とは仲は悪くはなかったんでしょ？
いや、私は、あんまり良くはなかったんですけど、で、小さい時もすごく厳しかったり、
うん、
あと母もなんか私のことおかん、あ、なんていうのかな、女として見られちゃって、敵対心みたいな、いつも、父を私が取るみたいな感じで敵対心いつも持たれちゃってたので、なんか、だから、父の会社が潰れそうだっていうので大学を辞めて、
うん、
父の会社に入って、私一生懸命仕事してたんですけど、
うん、
まあ、潰れる最後のところですね。
うん、
だけど、それをなんか母は私のことを疎ましく思って、なんか父に対してあの子の方がいいんでしょうとか、そういうことを言ったりとか、
うん、
あの子って私ですよって感じなんですけど、だ か私もちょっとその時にああもうこのうちにはいられないなと思って一回も出ちゃったんですけど。
でまあその親の借金返してあなたは、はい、新しく結婚なさって。
はい。
いくつの時結婚したんですか？
27歳ぐらい、
はい、その時にはもうご主人は会社経営なさってたんですか？
そうですね、2代目なんで。
でそのご主人の会社を今一生懸命やってらっしゃるんですね。
はい。
安定してよかったですね。
おかげさまで、まあそうですね、生活はおかげさまでもうガタンガタンっていうのは私の中ではないんですけれども、ただなんか苦労症なのか、まあ誰かの世話をすることに忙しかったので、と、まあ、会社仕事手伝ったりで、で、まあ、ここのとこ多分会社がちょっと落ち着いてきたりとか、従業員さんもいてくれたりとかして、で、私がそこまですごく頑張らなくてもよくなったりすると、私がなんかやることがないと逆になんか不安になっちゃうっていうか。
あ、今じゃあそういうちょっと贅沢な嬉しい悩み？
なんだけど自分はすごくなんかいたたまれなくなっちゃうっていう感じですかね。
なんでですか？ご主人とちゃんと結婚してて、
はい、
家庭も守ってて、
はい、
それで10歳のお子さん育ててて、
はい、
なんで人の役に立ってないと思うんですか？
家事は誰でもできることだと思ってるから。
そんなことないですよ。
いやでもなんか主人にはそういうふうに思われてるのかなとかって思っちゃったり。
え、ご主人が？
だから家のことは、まあ、誰でもできることだと思われてるか見下げられちゃってるのかなっていうふうに思っちゃったりもする。
じゃあ今あなたはあれですかね、そのご主人っていうものに対してちょっと今だって一番最初のねご相談で言うと自分は人の役に立ってないと考えてるとか、自由なことしていいのかって悩んでしまうっておっしゃってたんですけれど、
はい、
じゃなくってご主人に対してのご不満がある、あるんですかね。
だから私としてはなんていうのかな、私の価値を認めてもらいたいっていうのがあるのかもしれないですね。
なるほど、わかりました。じゃあ今日のご相談は、私の価値を誰かに認められたいと思ってるのだろうか。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
人の役に立ちたいっておっしゃったよね。
はい。
その人っていうのは誰だろうって考えた時にね、
はい、
やっぱり顔を知らないような人ではなくてさ、
はい、
これ身内っていうか家族でしょ、一番最初は。
そうですね。
うん、そうでしょ、はい、それで役に立つ方法っていっぱいあって、
はい、
家事は誰でもできるってあなたおっしゃったけど、
はい、
これ3食作ってさ、
はい、
お掃除してお洗濯をするっていうことではなくて、
はい、
一家の主婦が楽しくないとうちってが楽しくないんだよ。ね、
そうですよね、
うん、はい、そうなんですよ。あなたが家事を楽しんでね、
はい、
嬉しくしてない限りは、それはね、はい、認めてもらえないと思うんだけど、家事ってさ、いくらでもやることあって、
そうですね。
例えばね、
はい、
四季のしつらえってあるでしょ？
はい。
4月は玄関にこれを飾る、5月はこれを飾る。
はい。
で、月ごとにね、それって、ものすごく面白いし、
うん、
毎日変えられるし、絶対に気がつくのよ、ご主人。で、あなたも嬉しくできるんですよ。もし、やったことがないんであれば、
はい。
図書館や本屋さんに行くとさ、
はい。
そういう四季のしつらえの本がね、絵入りで山ほど出てるのよね。
は
い、うん、そういうのでね、玄関だけを毎日綺麗にしてもね、
うん、
うん、面白いですよ。で、いけばな、習ってみようかな、でもいいしね。
はい。
いや、それはさ、みんな人のためだと思ってやればいいんだよ。こんなのね、気の持ちようなんだから。うん、 ん、だからね、私が生け花が、興味があってやりたいからやりに行くって言うと、あなた動けないかもしれない、性格的に。
そうなんです、ね。
だから、うん、夫や子供のために、玄関にお花を生けなきゃいけないから、
うん、
しょうがないから、習いに行こうっていうふうに自分に思い込ませればさ、本当は好きじゃないけれどって。うん、そしたらあなた動けるかもよ。あとね、季節ごとの料理ってあるじゃない。
あります。
はい、必ず何月 何日に食べなきゃいけないものとかさ、
はい、
あるじゃないですか。
はい、
ね、やっぱり家族が3人いれば、それぞれのイベントだってあるじゃない。誕生日だの、なんだの。ね、はい、うん、うん、学校行事だってあるしさ、
うん、
そういう時にさ、ゴージャスじゃなくても、
うん、
季節の料理ですよね。こんなのだって山ほど出てるじゃん、うん、本が、
うん、
そういうものを私あなた作ってないと思うんだよね。
作ってないです、ね、
そうでしょう。だから評価してもらえないのよ、
うん、
で作ってて嬉しく作ってるとさ、家族がすごく嬉しくなるし、今日は何とか、今日はこんな日なのとか、うん、この花綺麗だねとか、あれなんていう名前の花とかさ、
うん、
うん、そういうことが、それが人の役に立つっていうことなんですよ。
あ、
うん、だから誰でもできるレベルの家事やってるから、あなた罪悪感あるのよ、ここにいていいのかって。
あ、
うん、今月はこの日とこの日とこの日があると、じゃあこんなの作ろうか、あんなの作ろうか、ね、季節の花、今こんなのがあると。うん、わかんなかったらね、花屋さんで、一番手前に出てる一番安い花買ってくると、それ季節の花ですよ。
あ、まあそうですね。
うん、だから一本でいいの。最初は一輪挿しからでいいと思うよ。そして、それをね、ノート買ってきてね、
はい、
ノートにつけるんですよ。今日はこの花、今日はこの花って。そうすると、はい、あなたの知識も増えていくし、
うん、
そりゃ面白くなっていくし、
うん、
生け方も習いたくなってくるし、
うん、
習えば疑問も出てくるし、
うん、
うまくなれば嬉しいしさ。
そうですね。
そうですよ。私、そういう訓練をしなきゃダメと思う。
私がですね。
うん、そうよ、うん。要するに、夫や息子を待ち受けるような家事の仕方、
あ、
うん、をしてたら楽しいと思うし、あなたに罪悪感なんて生まれないと思うよ。
うん。
うん、で、あなたが楽しくなったらね、一家が明るくなるし、そしてあなたが少しでも自分を向上させてね、賢くなるとね、子供と家庭のレベルが上がるんですよ。
そうです。
どうですか？
そういうことを全く私は考えて。
うん、だから考えてみて。
はい。
柔らかい頭で、ね、はい。自分が楽しみながら人を楽しませることを、
はい。
いっぱい考えてみてくださいよ。たくさんあるから。
わかりました。
うん。お花でもお料理でもそんなとこから始まって。でもやってけばね、これも訓練で、やるうちには上手になるし。
そうですね。
うん。
わかりました、うん。生活を楽しめるようにやってみます。
はい。そうしてください。
はい。
はい。
どうもありがとうございます。
大丈夫ですか？
あ、はい、はい。ありがとうございます。ちょっと違う視点でやってみます。
はい。じゃあ失礼します、はい。
どうもありがとうございます。失礼します。はい